鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界の様々な情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは山本奈緒アナウンサーです。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さてさて、日本時間水曜の夜、イギリスヨーク競馬場でインターナショナルステークスが行われ、日本からシュバルグランが出走しました。
はい、レースは先に抜け出た日本での圧倒的一番人気だったクリスタルオーシャンをアイルランド調教馬のジャパンが差し切りました。
はい、
際どい勝負でした。日本のシュバルグランは直線、交代して8着に終わっています。
そうですね、展開が向かない中ね、はい、でも最後はね伸びてきてるんですよ ね、
そうですね。
やっぱり諦めない馬だなと、はいというふうに感じました。
はい、この後も日本馬の海外遠征は続きそうです。オーストラリアで行われる10月19日のコーフィールドカップにメールドグラスが、10月26日のコックスプレートにはリスグラシューが参戦すると今週発表されました。コックスプレートにはリスグラシューのほか、クルーガー、マイネルファンロン、鈴鹿デビアスの3頭も出走に前向きな姿勢を示しています。
はい、そして奇跡が無事にフランスに到着したということで、はい、9月15日にフォア賞、ディアドラが9月14日のアイリッシュチャンピオンステークスと、はい、ね、本当に今年は海外への遠征が後を絶ちませんね。はい、ぜひ頑張ってほしいですね。
はい、
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。 JRA ここが知りたい情報管理委員編。今回が9回目となる JRA ここが知りたい。このコーナーでは様々なお仕事に従事されている JRA の職員の方をスタジオにお招きしてお話をお伺いしてまいります。
第9回の今回は情報管理委員の方をお迎えしてお送りいたします。
はい、それではご紹介いたしましょう。 JRA お客様部事業統括室映像企画課長、浮島修さんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
浮島です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はお忙しい中本当にどうもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
いろいろとお話を伺わせていただきます。はい、まずはズバリですね、情報管理委員のお仕事内容から教えていただけますか。
はい、まず私たちが扱っている情報というのが、何かということをお話ししなければならないと思いますけれども、はい、ここで申し上げている情報というのは、競馬開催日当日に発生するそのいろいろな事象のうち、馬体重ですとかオッズ、払い戻し金、競争成績といったそれぞれの競争で、まあ、常に恒常的に発生するものと、それから、天候や馬場状態の変更、出走取り消し、機種変更、あるいは発走時刻の変更ですとか、まあ、審議、こういった突発的に発生するものを指しております。
はい、
で情報管理の仕事ですけれども、各所からこういったいわゆる情報を収集した上で、各開催質問への情報の伝達、それからその共有を行うこと、それからまた、映像や放送、ホームページなどさまざまな媒体を使いまして、お客様に正確にそして迅速に必要な情報をお届けするという業務を行っております。
はい、
まあ、言い換えますと、情報に関してのいわゆる中継局、ハブ的な役割を果たしているというふうに申し上げることができるのかなと思います。
はいはい、常に私たちが全部お世話になっている。
そうですね、
ことですものね。
我々も放送の中でご紹介していること、もう放送競馬中継の大半と言ってもいいような情報を、まあ、教えていただいている、
はいはい、
セクションになるかと思います。
はい、その情報管理委員となる職員の方ですが、何人くらいいらっしゃって、開催日以外はどんなお仕事をされていらっしゃるんですか。
はい、まあ、今3つの競馬場で競馬やってますけれども、はい、1つの競馬場で、情報管理のメンバーは6名で構成をされています。
はい、
またその6名、あの普段の仕事内容ですけれども、あの情報管理委員、それからその配下のメンバーにつきましても、あの我々事務局であるその 映像企画課の人数では賄えませんので、本部を中心になりますが、さまざまな部署の職員で構成をされております。まあ、具体的には総合企画部という企画部門の職員もいれば、まあ、経理ですとか人事ですとか広報の職員なども、まあ、執務していただいてます。
管理部門の方々もっていうことなんですね。
はい、
そうですか。その6名の情報管理のメンバーの方々というのは、開催日はどのように分担してお仕事をされているのですか？
はい、6名のうち、まあ、私もやっております情報管理委員、これを含めた4名がですね、情報管理室という部屋で執務しております。
はい、
各競馬場のスタンドの上の方にあるんですが、業務エリアで、はい、基本的には採決員と隣同士のエリアで執務しています。
はい、
でこれは出走取り消しですとかレースの審議といった重要な事案が発生した際の、まあ、お客様への対応をスムーズに行うためということになります。
はい、
で情報管理員を除くその3名ですね、3名になりますが、1人は各所からの情報の収集、それから全国の JRA の事業所に向けた伝達を行う、いわゆる情報管理の仕事をしまして、はい、あと2人残るんですが、2人は放送指揮と場内放送という名称で仕事をしています。
はい、
で場内放送はいわゆるウグイス場ということになります。
はい、
で放送指揮が競馬の進行状況ですとか1日の放送スケジュールを把握した上で、発売締め切りのお知らせ、それから払い戻し金、こういった各レースのルーチンに加えまして、イベントの案内ですとかさまざまな変更情報などを適切なタイミングで、場内放送と連携してお知らせをするという形になります。
ウグイス場ということは、ではこの6名の中に必ず女性がいらっしゃるということですか？
そうですね、女性ですね。男性もありかもしれませんが、今現在は女性で、
はい、払い戻し金は競馬場やウィンズに通ってらっしゃる方はおなじみのチャイムがあると思いますが、あのチャイムの後に、東京競馬第何レースの払い戻しをという。
そうですね。
はい。
はい。で、6名のうち4名が、まあ、情報管理室ということですけれども、あと2名いるんですが、
はい、
1人が検量室担当ということになります。
はい、
で検量室は、まあ、そういった意味ではその競馬の中で最もいろんな情報の発生元になりますので、こちらで執務をして、天候馬場状態の変更、あるいは出走取り消し、機種変更、発走時刻の変更といったものについて情報を収集して、まあ、予告といいますか事前の連絡を含めた伝達調整をしています。
はい、
で最後の一人が映像企画という名前で質問しているんですが、これは仕事場が中継車と呼ばれる大型のトラックになります。
はい、
でこの車は競馬をやっている開催競馬場に、まあ、車ごと移動をして業務をするんですけれども、競馬場内に設置された全てのカメラの映像を受けまして、まあ、パドック、馬場入場、レース実況、払い戻し金という、まあ、一連の流れの放映に加えて、先ほどご紹介しましたその放送式場内放送という放送チームと連携を取りながら、例えば中継車から出走取り消しのお知らせ画面を出しておいて、場内放送がその画面を読むといった形で、まあ、映像を使ったお客様向けの、情報の表示、提供を行っています。
その開催日1日のお仕事の流れについても教えていただけますか？
はい、まず基本となるのはその日の概況ということになります。その日の、まあ、初期の天候、馬場状態、はい、あと出走取り消しがあるのかないのか、機種変更についても同様ですけれども、まあ、それ以外に全員が必ず行うのがその日の ITV って我々呼んでおりますけれども、うん、場内テレビ、あるいは大型のターフビジョン、これの1日の放映スケジュールを把握すること、またそれに合わせて、どういった放送を行うか、放送内容の確認をしています。また日中発生するそのいろんな変更情報をはじめとする情報ですけれども、これの伝達ですとかお客様への告知、こういった業務はその情報が発生する都度ですね、まあ、臨機応変に対応するということになります。
いや大変ですよね。
そうですね、今の JRA の競馬開催は、はい、まあ、今週新潟、小倉、札幌とありますが、発送時刻が、まあ、少しずつずれて、同時に楽しめるようになっているので、変更情報もリアルタイムで発生することになりますね。
もうできるだけ迅速に発表するということですけれども、はい、そうですね、タイミングがなかなかいろいろ難しいところもございます。
はい、そして情報管理委員のお仕事に携わる際、一番気を使ってらっしゃるところはどんなところなのですか？
はい、 これまでも申し上げてきましたけれども、その情報管理の業務っていうのは一言で申し上げますと、お客様に対して必要な情報を正確にそして迅速にお伝えするということ、それからできるだけその予定された時刻通り、発送時刻通りに競馬を円滑に実施をするということです。で、私たちが、お客様向けに発信する情報、まあ、基本的には変更情報になりますが、これには必ず発表時刻というものがついています。
はい。
例えばですけれども、ある競争で、出走取り消しが出るということになったとします。馬券の発売中であるとなおさらですけれども、これはもう特に迅速にお客様にお伝えしなければならない、情報なんですが、はい、ただしそのモニターで、取り消しの情報が出ていて、取り消しですよという放送もされているにもかかわらず、発売機ではまだその馬の馬券が買えているというような状況は非常にお客様が混乱をします。
はい。
したがってこちらでその一つの情報の発表時刻を設定しまして、うん、関係各所に伝達をした上で、それぞれがその決まった発表時刻に向けて、お客様対応の準備をするということになります。
はい。
そういった意味では、各所の準備時間も考慮しながら適切な発表時刻を設定して、私たち自身も情報配信のための端末への入力作業、こういったことを極力迅速にそして正確に行うというところが、まあ、一番気を使う点かなというふうには思います。
競馬開催日の質問の中で苦労されたこと、
はい、
驚くような出来事というのがありました。
はい、驚くような
、はい
はい、まあ、これはその開催やってる人間、情報管理に限ったことではありませんけれども、
はい、
やはり、まあ、今時期ですとその台風のことですとか、
はい、
冬の時期だったら雪の状況などは、まあ、常に気にはしています。で、開催そのものの中止であるとか、場合によってはそのレース単位で中止になったりとかいうこともありますので、うん、で、まあ、ある意味競馬開催を施行する上で我々そのタイムキーパー的な役割も果たしておりますので、やはりイレギュラーな事態というのはできれば起こってほしくないなというところがあります。まあ、具体的にはその放馬ですとか、
はい、
なかなかその馬がゲートに入ってくれないですとかいうのも、まあ、例として挙げられると思います。で、まあ、そういうことありますとそのレースの発走時刻が大きく遅れますんで、そうするとその次のレースの発走時刻にもやっぱり影響しますし、
はい、
先ほどご案内ありましたが他の競馬場の発走時刻とも重なってしまうようなこともありますので、いわゆる放映スケジュールにも大変影響をしてきます。で、放馬の時なんかも、まあ、なんとか早く捕まってくれないかなっていう感じでですね、こう祈るような気持ちで見てるようなことも、まあ、よくあります。で、まあ、驚くような出来事といいますか、その最近ですと今年の5月に、はい、まあ、東京競馬場で、はい、大粒の氷が降って、
はい、
時は10レース以降が、はい、中止になったんですけれども、天候調査を行いますということで、はい、天候調査したんですが、どんどんどんどん11レースの発走時刻が、まあ、近づいてくるような状況になりまして、まあ、時私は東京競馬場ではなかったんですけれども、まあ、相当やきもきする状況であったことは覚えております。
あの時東京競馬場にいらっしゃらなくても、
はい、
やはりもう皆さんのお気持ちが分かるからもう
そうですね、
ね、ご自身もそういうふうに心配になられて、
はい、そうですね、
あんなことはね、あんな大きな評
価、まあ、起きてほしくないし、まあ、ちょっと初めての経験だったですね。
その時は10レースの本馬場入場まで終わって、振りが強くなり、
はい、
発送時刻が変わればどうにかと思われた方も多かったと思うんですが、まあ、結果競馬はちょっとこの後は厳しいということで中止になりました。
そうですね、
そうでしたね。
結局10レースの中止の発表がほぼ11レースの発走時刻ぐらいになりました。
そうでしたね。でもファンの方たちもね、その発表待ってね、ちょっと競馬場に、ね、いらっしゃいましたけど、
はい、大変お待ちいただいて本当に、はい、申し訳ないなと。
私やっぱり競馬ファンは熱心だなって、やっぱりこういうふうに待ってくださってと思いました。でもこれがまたね、一つの例として、次の時にはまた対処が変わってくるっていう、
ね、
ね、ことになるのかと思います。はい、もっとお聞きしたいんですけれども、時間も少なくなってまいりましたけれども、はい、最後にその情報管理委員をされていて最もやりがいと申しますか、はい、達成感を感じられたことっていうのはどんなことか教えていただけますか。
はい、 一つの、まあ、競馬場、我々はどっかの競馬場に質問するわけですが、自分の競馬場は12レースなんですけれども、まあ、今週も札幌、新潟、小倉、三条で競馬をやってますので、全国では36レースが行われてます、
はい、
で間隔としてはおおむね10分間隔でレースが行われているということになります。ウィンズでその36レースずっと放映するチャンネルがあるんですけれども、それをご覧になると分かるんですけれども、非常にそのそういった意味ではタイトなスケジュールで放映をしています。で基本的には我々それをライブで放映をしたいというふうに思っているんですけれども、その情報の提供で大切なことは、単にそのお客様に対して情報を出す、提供するという行為ではなくて、その情報がちゃんとお客様に伝わっているということだというふうに思っています。そのためのその情報提供ですとか、告知する放送のタイミングですとか、まあ、場合によってはお知らせする情報にまあ警鐘をつけまして、重要な情報から早くお客様にお伝えするといったような判断も大切ですし、またこのことについて、その全国の競馬場にいる情報管理が同じような意識で質問することがまあ非常に大事だなというふうには思っています。まあ、そういった意味では、その自分が質問している競馬場だけではなくて、全国で競馬を開催しているその競馬場のレースについて、お客様にしっかりと情報をお伝えしながら、まあ、予定された発送時刻通りに実施することができた時が、やはり一番達成感を感じる時というふうに言えるかなと思います。
スムーズにいって、あ、やったっていう感じですね。
そうですね、何もないっていうのが一番いいんですね。
はい、でも本当にその皆様の高い自覚責任の意識っていうものと、ご努力ご尽力によって、こう帝国にね、私たちは競馬楽しめているんだなっていうことが、はい、今日よく分かりましたね。
そうですね、
はいはい、感謝しなくてはいけませんね。ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、
ね、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。今日は JRA お客様部事業統括室映像企画課長、浮島治さんをスタジオにお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、 JRA ここが知りたい情報管理委員編でした。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に新潟で新潟ジャンプステークス、日曜日に新潟で新潟2歳ステークス、同じく日曜日に札幌でキーンランドカップが行われます。
はい、
まずは新潟で行われる2歳馬による芝 1600m の G3 新潟2歳ステークスを展望していきましょう。
はい、
今年は16頭立て、出走全馬が前走1着というとても珍しい2歳重賞、
ね、見事なもんですわ ね、はい、
そうですね、
これ、
はい、新馬未勝利オープンと勝ったところがいますが、うん、
はい、
オープン特別を勝ったのはダリア賞を勝ったエレナーバンティ、メンバー唯一2戦2勝でこのレースに挑みます。はい、それから新馬戦を勝った中ではハーツクライ3区、勝てば3区の全重賞重賞制覇がかかります、うん、ね、ウーマンズハート、はい、それから新種ボバマジェスティックウォリアー3区のサナちゃん、そしてオルフェーブル3区、お母さんがアイムユアーズの、モーベットなどが出走を予定しています。
うん、はい、
今週、報道でも皆さんご存知だと思いますが、新潟はとても雨が降りました。
はい、
金曜日正午の段階で曇り、芝重ダート不良、金曜1日正午までで50ミリの雨が降りました。日曜日の新潟もちょっとぐずつきそうな予報、曇り一時雨、降水確率 50% です。
はい、馬場状態もねちょっと気になるところですけれども ね、はい、
そうですね。よしこさんはどんな見解でしょうか。
はい、はい、本当に迷ってしまいますよね。はい、でも私はやはり4代母ダイナカールというね、はい、アイムユアーズをも母に持つモーベットを本命にいたしました。
はい、
はい、新馬戦のね勝ち方も良かったじゃないですか。出遅れたんですけれども外回って非常に、まあ、全くほとんど無知入れないままでしたからね。オルフェーブルっていうところでね、ちょっとね、どうか多頭数になった時に心配もあるんですけれども、はい、このモーベットを本命にいたしまして、あとはウーマンズハート、
はい、
この勝ち方は本当に鮮やかでしたもんね。
そうですね、
もう印象度では一番強いですけれどもね。はい、ですからウーマンズハート、それからグライユルもちょっと気になっているのと、
はい、
タイムマシンもちょっと気になっているというところで、このあたりをちょっとモーベットから流してみようかなと生まれんで思っています。
はい、
はい、なおさんは、
唯一のオープン勝ちがあるエナーバンティ、はい、
そうですね、
初戦の新馬戦は評判馬のアルメブラストとの対戦をしっかり勝利、それから2戦目のダリア賞も後位からの抜け出しということで、はい、位置を取ることもできそうですし、上がりの早い馬を前で待ち受けて残してくれないかなと思って最内枠引きましたので、
そうですね、
はい、狙ってみたいと思います、はい、続いて札幌で行われる芝 1200m の G3 キーンランドカップも展望していきましょう。サマースプリントシリーズ第5戦、勝ち馬には G1 スプリンターズステークスの優先出走権が与えられます。
はい、
前走の函館スプリントステークスで、残念ながら競争除外となりまして久々の実戦を迎えますダノンスマッシュ、今年は1月にシルクロードステークス勝って、高松の宮記念は人気を集めたんですが4着と敗れまして雪辱を期す一戦、は
い、そうですね、
川田騎手とコンビを組みます。13番に決まりました。出走メンバー16頭によって行われます。金曜日正午の段階で雨が降っていまして、はい、芝やや重ダート主のコンディション。日曜日は曇りの予報、降水確率 40% です。
はい、
さあこちらはよしこさんは、
はい、こちらは今あの直さんからご紹介もありましたけれども、はい、ダノンスマッシュ前回函館スプリントは除外ということで本当残念でしたので、はい、ここはねその分も頑張ってほしいと思います、はい、非常にねあの長距離の動きも良かったようですし滞在のままで調整しているということですものね、はい、ダノンスマッシュからですね、ナックビーナス昨年の勝ち馬ですね。そう、ダノンスマッシュは去年2着だったんですもんね、はい、まあですから1、2着去年の1、2着ですよね。それからハッピーアワー7番タワーオブロンドン、そして16番のディナーテ、13番から1番6番7番16番に生まれんでいきたいと思いますが、はい、直さんはいかがですか。
星雲構成長く、はい、スプリント路線で活躍していますが、もともとダートでも走っていたり、うん、それから函館でも勝っていたり、決着時計を問わない万能タイプですので、はい、初の札幌なんですね。ちょっと時計がかかる芝は合いそうだなと思っていたんですが、初の札幌というところにも期待して、星雲構成を買ってみたいと思います。
はい、
はい、リスナーの皆さんからのメールもご紹介しましょう。
はい、お願いします。
浜の旗坊さん、今週ニセコというかルシツ村の方へ家族旅行に出かけますので、先日の放送で紹介された味噌ラーメン屋さんやお土産を探してみたいと思っています。
ああ、お役に立ててよかったですね、はい、情報が。
ぜひ探してください、はい、新潟2歳ステークスは母の母がフラワーパークの買い合わせを応援します、
はい、
フラワーパークは成田ブライアンが出走し話題を呼んだ1996年高松の宮杯の優勝馬、うん、このレースを最後に成田ブライアンは引退となりましたので思い出深いレースです。数々のドラマを作ってきた田原正規ジョッキーにもまたまた驚かされました。
あ、そうでしたね。
炎の男さん、はい、新潟2歳ステークスはクリアサウンドの素質にかけたいです、うん、相手はグライユル、距離は 1600m の方が良さそうです、
はい、
いずれも人気はなさそうですが楽しみです、
はい、
札幌はルパルー騎手全部買い。
お
ラジオ日経のスタッフにもルパルー騎手全部買いで、はい、前回来日の時の預金を取り戻そうとしている人がいました。名前は伏せておきます。
何だったでしょう。
うまいもんさん、新潟2歳ステークスはタイムマシンから狙ってみたいです。前走タイムよし、
うん、はい、そうロードカナロアですしね。
そうですね、キーンランドカップは今度こそダノンスマッシュから狙ってみたいです、うん、川田騎手乗り換わりも魅力的です。はい、中堅さん、新潟ジャンプステークスはこういうヌレーフを応援します。勝てば2010年に阪神ジャンプステークスを勝った光栄トライ以来、九州サンバをおよそ9年ぶりの中央重賞制覇となりますので、同じ九州の人間として応援しています、
うん、あ、そう聞くとね本当に応援したくなりますね、
はい、ワールドエースさん、キーンランドカップはハッピーアワー、新潟2歳ステークスは志向ということです。
はい、
はい、皆さんメールありがとうございました。
どうもありがとうございました。来週は新潟記念札幌2歳ステークスの展望を中心にお届けいたします。また来週は特集で9月の重賞思い出のレースをお届けいたしますので、お聞きの皆さんの重賞予想のほか9月の思い出のレースもぜひ教えてくださいね。お待ちしております。今日もそろそろお別れの時間となりました。
今週末は新潟、小倉、そして札幌、3つの競馬場での開催です。
土曜日の新潟競馬場にはお笑いコンビさらば青春の光が来場。お昼休みにウィンナーズサークルでトークショーが開催されます。
日曜日の新潟競馬場ではお昼休みにスポーツ報知によるレース検討会が開催され、 グラビアアイドルの臼井しおりさん、タレントの田中あゆみさんが登場します。
そして土曜日曜の札幌競馬場では2019ワールドオールスタージョッキーズが行われるのですが、今年はなんと3名の女性ジョッキーが参戦しますね。
JRA の女性ジョッキーとして初の出場となる藤田七子騎手、その藤田騎手が尊敬するリサ・オールプレス騎手、初出場となるフランスのミカエル・ミシェル騎手の3名ですね。
華やかでいいですね、はい、でもなんか令和という新しい時代が来たっていう、はい、そういう感じもねしますよね、はい、そして的場、ね、ジョッキーもいらっしゃいますので、はい、年齢差がなんか40歳ぐらい、
そうですね、
もう多岐にわたってて非常に楽しみですよね、
はい、ワールドオールスタージョッキーズが行われる日曜日の札幌競馬場にはファッションモデル、歌手、女優としてご活躍中の土屋アンナさんが来場。お昼休みにトークショーを行い、当日のメインレースキーンランドカップの表彰式ではプレゼンターも務めます。
それでは盛りだくさんの週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
山本直でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。